3、4月から区の組織を一部変更。福祉部などで組織改正。4月から区の組織を一部変更します。変更する主な部署は次の通りです。総務部、職員課の給与構成係、研修係、勤労係を事務の効率化を図るため統廃合し、給与係、支援係を新設します。問い合わせ先、職員課給与係、区役所4階、電話3647-5511、ファクス3647-9480、職員課支援係、区役所4階、電話3647-5591、ファクス3647-9480、障害福祉部、障害者福祉のさらなる充実、推進を図るため、福祉部の組織を再編し、障害福祉部を新設します。これに伴い、障害者施策課と障害者支援課を障害福祉部に移管します。福祉部、障害福祉部、組織改正。改正前、福祉部、福祉課、長寿応援課、地域ケア推進課、介護保険課、障害者施策課、障害者支援課から、改正後、福祉部と障害福祉部へ。福祉部、福祉課、長寿応援課、地域ケア推進課、介護保険課。障害福祉部、障害者施策課、障害者支援課。問い合わせ先、障害者施策課、施策推進係。区役所隣防災センター2階17番。電話3647-4749。ファクス3699-0329。障害者支援課、支援調整係。区役所隣防災センター2階12番。電話3647-9507。ファクス3647-4910。4. 後期高齢者医療保険料軽減基準が改定。決定通知書は7月中旬に発送。後期高齢者医療保険料は、被保険者すべての方が負担する均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。均等割額の軽減基準が改定されました。表1、均等割額の軽減。同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに軽減します。総所得金額等の合計が次に該当する世帯の軽減割合を、新旧の順に読みます。新、33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下、その他の所得がない、7割。9、33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下、その他の所得がない、8割。新、33万円以下で7割軽減の基準に該当しない、7.75 割。9、33万円以下で8割軽減の基準に該当しない、8.5 割。新、33万円プラス、28.5万円かける被保険者の数、閉じ、以下、5割。9、33万円プラス、28万円かける被保険者の数、閉じ、以下、5割。新、33万円プラス、52万円かける被保険者の数、閉じ、以下、2割。9、33万円プラス、51万円かける被保険者の数、 閉じ以下2割。ただし65歳以上、令和2年1月1日時点の方の公的年金所得はさらに15万円、高齢者特別控除額を差し引いた額で判定します。軽減判定は当該年度の4月1日、新たに制度の対象となった方は資格所得時における世帯状況により行います。表1、終わり。被扶養者だった方の軽減。後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など、国保・国保組合は除くの被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割減額となり、所得割額はかかりません。表2、被扶養者だった方の軽減。低所得による均等割額の軽減、表1に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。均等割額、5割軽減、加入から2年を経過する月まで。所得割額、かかりません。なお、所得割額の軽減割合については、今後見直しが検討されています。表2、終わり。保険料の計算方法等の詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合が発行している東京生き生き通信等をご覧ください。なお、令和2年度の保険料額決定通知書等は7月中旬に発送します。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファクス3647-8443。5、国民健康保険の届け入れ、就職・退職したときは忘れずに。就職や扶養認定で職場の健康保険、健康保険組合や協会健保などに加入したときは、国民健康保険を辞める届け入れが必要です。お勤め先の会社が届け入れを代行することはありませんのでご注意ください。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。次に該当する方は、加入対象となります。事業所を退職した後、他の健康保険に加入していない方、他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー、アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で他の健康保険に加入していない方。届け入れは14日以内にしてください。加入の届け入れが遅れると期間を遡って保険料を支払うことになります。また、辞める届け入れが遅れ、国民健康保険の資格がなくなったのに保険証を使ってしまうと医療費を後で返還していただくことになりますのでご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファクス3647-8443。6、国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。令和2年度の国民健康保険料率、均等割額、所得割率等が次の通り改定されました。表、令和2年度国民健康保険料額。1、医療分、加入者全員。均等割額、1人当たり39,900円。前年度同額。所得割額、7.14%。前年度より 0.11 ポイント減。年間限度額、63万円。前年度より2万円増。2、支援金分、加入者全員。均等割額、1人当たり12,900円。前年度より600円増。 所得割額 2.29%、前年度より 0.05 ポイント増。年間限度額19万円、前年度同額。3、介護分、40歳から64歳の加入者。均等割額、1人当たり15,600円、前年度同額。所得割額 1.98%、前年度より 0.30 ポイント増。年間限度額17万円、前年度より1万円増。1から3の均等割額と所得割額、所得率を用いて算定の合計額が令和2年度の年間保険料額です。年間所得額、前年の総所得金額、山林所得金額、株式、長期、短期、譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額33万円を控除した金額、雑損失は控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います。表、終わり。保険料は、世帯ごとの加入者数と所得額をもとにそれぞれ算出した医療分、基礎分、支援金分、後期高齢者支援金等分、介護分、介護納付金分の各区分を合わせた金額となります。また、総所得金額等が基準以下となる世帯が対象の保険料均等割額の減額についても、減額基準が変更されました。保険料の計算方法、均等割額の減額基準など、詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする国保だより及び小冊子みんなで守ろう私たちの国保をご覧ください。令和2年度の保険料通知は6月中旬に世帯主宛にお送りします。なお、納付方法は2種類あります。普通徴収、納付書または口座振替等による方法、年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に割り振り、納めていただきます。特別徴収、年金から保険料を差し引く方法、4月、6月、8月に仮徴収として納めていただいた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを、10月、12月、2月の本徴収で納めていただきます。なお、前年度から引き続き特別徴収の方は、令和2年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として各月に納めていただきます。非自発的失業者の方は、届け出により保険料を軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届け出により、前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかで離職時の年齢が64歳以下の方。9、被扶養者の方への軽減。被用者保険、会社の健康保険等から、後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方は、国民健康保険に加入した場合、申請により、旧被扶養者の保険料軽減措置が受けられます。軽減内容、所得割額を免除、均等割額を最大5割軽減、最長2年。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファクス 3647-8443。
7、国民健康保険人間ドック受診費の一部を助成。被保険者の健康の増進を図るため、人間ドックを受診した場合、費用の一部を助成します。対象、 40歳以上の江東区国民健康保険加入者、女性額、令和2年4月以降に受診した人間ドック費用のうち、8000円を限度とし、1人につき年度内1回の助成。申請期間、4月1日水曜から令和3年3月31日水曜。助成要件、受診する年度において40歳以上であり、人間ドック受診日時点で74歳以下である。受診した年度内に区の特定健康審査を受診していない。申請日までに納期の到来している保険料は完納している。指定する検査項目の結果の提出がある。受診結果において特定保険指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する。申請時の持ち物、印鑑、スタンプ印は不可。受診結果、領収書、原本、国民健康保険証、申し込み、受診した人間ドックが助成要件に当てはまるか、区ホームページ等で確認の上、医療保険課、区役所2階6番にある申請書等、区ホームページからも入手可に記入し、窓口で、出張所、および郵送での受付はできません。また、水曜夜間、日曜の受付は行っていません。問い合わせ先、医療保険課、医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443。 8. 江東区中小企業融資制度、経営の安定向上にご活用を。区では、区内中小企業者の方が事業資金を低金利で借り入れができるように、金融機関と東京信用保証協会の協力を得て、融資の斡旋をしています。この制度は、区が直接融資するのではなく、金融機関が区の定める条件の範囲で融資を行うものです。借り入れにあたっては、区の紹介を受けた後、金融機関及び東京信用保証協会の審査がありますので、期間に余裕を持ってお手続きください。また、初めて利用される方には、区役所で経営相談を受けていただくことが必要となります。経営相談は予約制です。事前に電話等でお申し込みください。利子・保証料を補助。借り入れ後は、区が設定した利率で金融機関に返済いただきますが、お支払いいただいた利子の一部を翌年の5月にまとめて補助金として交付します。補助する率は次の表を参照ください。また、一部の資金は借り入れに要する信用保証料の補助があります。詳細はリーフレット、江東区中小企業融資のご案内、または区ホームページをご覧ください。表、令和2年度江東区中小企業融資制度。受付期間は令和2年4月から3年3月です。区の融資の基本的な利用条件や各融資の詳細な利用条件等については、リーフレット区ホームページをご確認ください。資金名、融資限度額、返済期間、据え置き、年利、パーセント、利子補助率、パーセント、自己負担率、パーセント、備考の順に読みます。運転、融資限度額2000万円、返済期間6年、据え置き6ヶ月、年利 1.9%、利子補助率 0.8%、自己負担率 1.1%。短期運転、融資限度額300万円、返済期間1年、据え置き2ヶ月、年利 1.6%、利子補助率 0.9%、自己負担率 0.7%。設備、融資限度額2000万円、返済期間9年、 据え置き6ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 0.8%、自己負担率 1.3%。小規模企業特別、一般、運転、設備ともに、融資限度額2000万円、各資金合計、返済期間6年、据え置き6ヶ月、年利 1.9%、利子補助率 0.7%、自己負担率 1.2%、備考、従業員数が卸小売業、飲食業を含む、サービス業は5人以下、製造業等は20人以下。小規模企業特別、小口零細企業保証制度、運転、設備、借り換えともに、融資限度額2000万円、各資金合計、返済期間6年、据え置き6ヶ月、借り換えはなし、年利 1.9%、利子補助率 0.7%、自己負担率 1.2%、備考、従業員数が卸小売業、飲食業を含む、サービス業は5人以下、製造業等は20人以下。借り換え、融資限度額2000万円、返済期間9年、据え置きなし、年利 2.1%、利子補助率 0.7%、自己負担率 1.4%、備考、区の制度融資だけが借り換えの対象。環境保全対策、設備、融資限度額2000万円、返済期間6年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 1.1%、自己負担率 1.0%。環境保全対策、アスベスト飛散防止、設備、融資限度額2000万円、返済期間6年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 1.6%、自己負担率 0.5%。多角化転業支援、融資限度額2000万円、返済期間6年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 1.4%、自己負担率 0.7%。設備強化、運転と設備の併用、または設備のみ、融資限度額4000万円、返済期間9年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 1.1%、自己負担率 1.0%、備考、設備強化資金は大型店対策、商店街リニューアル、商工業施設建て替えの要件のいずれかに該当することが条件となります。また、運転資金は設備資金との併用のみとし、金額は設備資金の2分の1以内とします。運転資金のみの利用はできません。設備強化、商店街空き店舗活用、運転と設備の併用、または設備のみ、融資限度額4000万円、返済期間9年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 1.6%、自己負担率 0.5%、備考、設備強化資金及び創業支援資金の商店街空き店舗活用は、商店街で3ヶ月以上空き店舗となっている物件を商店会長の推薦を受けて利用する場合、利子補助率を優遇します。創業支援、運転、融資限度額1000万円、設備、融資限度額1500万円、返済期間6年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 1.8%、自己負担率 0.3%、備考、創業支援資金は 運転設備資金合わせて2500万円が上限です。創業支援、商店街空き店舗活用、運転、融資限度額1000万円、設備、融資限度額1500万円、返済期間6年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率 1.9%、自己負担率 0.2%、備行、設備強化資金及び創業支援資金の商店街空き店舗活用は、商店街で3ヶ月以上空き店舗となっている物件を商店会長の推薦を受けて利用する場合、利子補助率を優遇します。創業支援、特定創業者特例、運転、融資限度額1000万円、設備、融資限度額1500万円、返済期間6年、据え置き12ヶ月、年利 2.1%、利子補助率、当初3年 2.1%、4年目以降 1.8%、自己負担率、当初3年 0.0%、4年目以降 0.3%。備行、特定創業者特例は、区の特定創業支援等事業の制度を受けた方が、その証明書を持って創業支援資金を利用した場合に、借入当初から36ヶ月間の利子を全額補助します。団体、運転、融資限度額1億円、天体1組合員1000万円、返済期間1年、据え置き2ヶ月、年利 1.6%、利子補助率記載なし、自己負担率 1.6%。団体、設備、融資限度額1億円、天体1組合員1000万円、返済期間5年、据え置き6ヶ月、年利 1.9%、利子補助率記載なし、自己負担率 1.9%。表終わり。創業を支援、4月から利子補助率を引き上げ、創業支援資金は事業主でない個人の方が新たに個人または法人として江東区内で創業する場合が対象となります。4月1日以降にお申し込みされた創業支援資金の利子補助率が引き上げとなります。また、江東区の特定創業支援等事業の制度を受けた方が、その証明書を持って創業支援資金を利用する場合には、当初の3年間に限り利子を全額補助します。利子は一旦お支払いいただきますが、翌年の5月にまとめて補助金として交付します。特定創業支援等事業の詳細は、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話3647-2331、ファックス3647-8442。9、新型コロナウイルス感染症対策資金、融資斡旋。新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している中小企業者の事業活動を支えるため、緊急の融資斡旋制度を設けました。受付期間、6月30日火曜まで。融資内容、次の通り。資金使途、運転資金、限度額1000万円、返済期間6年以内、据え置き12ヶ月を含む。利率年 1.9%、利子補助1年目 1.9%、本人負担 0%、2年目以降 1.6%、本人負担 0.3%、保証料補助、当該融資分を全額補助。利用条件、江東区内で1年以上事業を行っていて、江東区中小企業融資の基本的な利用条件を満たしているほか、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少し、 セーフティーネット4号または5号の認定を受けていること。問い合わせ先、経済課融資相談係、区役所4階28番、電話3647-2331、ファクス3647-8442。10、特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の仮徴収額通知書を発送。特別徴収が4月、6月から始まる方へ、仮徴収額通知書を4月中にお送りします。なお、引き続き年金から差し引きされる方の4月と6月の保険料は、2月の保険料と同額になります。令和2年度の介護保険料額は6月中旬に通知。今回送付する通知は、前年度の区民税の情報をもとに仮計算したものです。令和2年度の区民税決定後に再計算を行い、6月中旬に65歳以上の被保険者全員に、令和2年度介護保険料額決定通知書をお送りします。納付方法は2種類。介護保険は皆さんの保険料で支えられています。介護保険法の定めにより、本人の希望で納め方を選ぶことはできません。特別徴収、年金差し引きで納めていただく方法、老齢・退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方は、こちらの方法になります。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納める方法。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に、利用者負担が引き上げられるなどの措置が取られ、月額最大数十万円以上の負担増となる場合もありますのでご注意ください。普通徴収は分割して支払う方法もあります。お早めにご相談ください。徴収嘱託員コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難で訪問を希望される方はご連絡ください。また、保険料の納め忘れ防止のため、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファクス3647-9466。11、江東区地域福祉計画策定会議、区民委員募集。近年、複雑で対応が難しい福祉課題が顕在化してきていることを踏まえ、区では行政内部、地域、行政と地域という3つの面でのつながりづくりを進めることで、区民が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会の実現を目指します。この一環として、つながりの仕組みを具体化する江東区地域福祉計画を策定します。計画策定にあたり、学識経験者のほか、公募区民等からなる江東区地域福祉計画策定会議を設置し、検討を進めていきます。区民の立場からご意見をいただくため、区民委員を募集します。対象定員18歳以上の区民の方2人、選考、任期、令和2年5月から令和3年10月、令和2年度の会議は平日の日中または夜間、約2時間を5回程度予定。謝礼金、1回8000円。税込み、交通費込み。選考結果、4月中に応募者全員に通知。締め切り日、4月22日水曜、消印有効。申し込み、 地域における福祉の課題とその解決策についてをテーマに、意見を800字程度 A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所福祉課地域福祉計画担当へ郵送。電話3647-4152、ファクス3647-9186。12、江東区パルカレッジ受講生募集。自分らしさ発見、もっと輝く未来のために。パルカレッジは男女共同参画の視点から、自分の生き方や家族、地域との関わりについて学び、考え、実践へとつなげる連続学習講座です。無意識に刷り込まれた先入観に気づき、見直すことで、自分の視野と可能性を広げるきっかけにします。9月には、オリンピックメダリスト、メンタルトレーニング指導士の田中ウルヴェ美也子さんを講師に迎え、公開講座を開催します。日時、5月14日木曜、21日木曜、28日木曜、6月5日金曜、18日木曜、25日木曜、7月2日木曜、9日木曜、午前10時から正午、全8回。公開講座のみの受講生募集は8月に予定。場所、男女共同参画推進センター3階第1から第3研修室。対象定員30人。未受講者、全8回参加できる方を優先し、抽選。費用、無料。内容、専門講師による講義、グループディスカッション。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料。申し込み時、要予約。1歳6ヶ月未満のお子さんは別室で同伴受講できます。5人程度。締め切り日、4月15日、水曜、必着。申し込み、電話、窓口、またはファクス、はがきに、1、江東区パルカレッジ、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、生まれ年、6、パルカレッジ受講経験の有無、7、全8回参加の可否、8、保育希望の方は、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、推進センター保育室利用経験の有無、9、別室同伴受講希望の有無を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内、男女共同参画推進センターへ、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス5683-0340。13、妊娠から子育てまで切れ目なく支援。ゆりかご面接や産後ケアで不安、負担を軽減。ゆりかご面接。安心して出産を迎え、子育てを始められるよう、保健師等が妊娠中や出産、子育て等に関する相談や産後ケア等のサービスの案内を行います。また、ゆりかご面接のプレゼントが4月からリニューアルし、高等ゆりかごギフトとして商品券1万円分を贈呈します。出産後のプレゼントは廃止。3月末までに面接を受けた方で、4月以降に出産された方には、7000円分の商品券をご自宅にお送りします。日時、月曜から金曜、午前9時から午後4時半、祝日を除く。対象、区内在住の妊婦の方。母子健康手帳をお持ちの方はご持参ください。申し込み、直接お住まいの地域を担当する保健相談所窓口へ。保健相談所担当地域一覧。保健相談所担当地域の順に読みます。 上等保険相談所、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、亀戸、大島、東砂1丁目から3丁目、深川保険相談所、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、清澄、時和、新大橋、森下、平野、三好、白川、高橋、佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、仙国、石島、仙田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂、一丁目一番、南砂、二丁目一番、一号から五号、五番から七番。深川南部保険相談所、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、塩浜、枝川、豊洲、篠の目、有明、辰巳、塩見、青見、海の森。上東南部保険相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、北砂、東砂4丁目から8丁目、南砂2丁目1番1号から5号、5番から7番を除く、新砂1丁目1番を除く、新木場、夢の島、沸かす。産後ケア。家族などから育児支援を得ることが難しい方や、体の不調や育児不安がある母子に産後ケアを行っています。内容、次の通り。産後ケア種類一覧。1、宿泊型産後ケア。対象者、江東区に住民票がある方。初産で次に該当する産後2ヶ月未満の母親と赤ちゃん、ご家族等からの十分な支援がない、体調不良や育児不安がある。利用回数、3泊4日まで1回。利用料金、自己負担額、1泊2日1万2000円、2泊3日1万8000円、3泊4日2万4000円。2. 日帰り型産後ケア。対象者、江東区に住民票がある方。産後4ヶ月未満で体調不良や育児不安がある母親と赤ちゃん。利用回数、1回、必要に応じて2回まで。利用料金、自己負担額、3000円。3. 乳房ケア。対象者、江東区に住民票がある方。産後4ヶ月未満で母乳の分泌不良など母乳育児に心配のある方。利用回数、訪問外来型のいずれか1回。利用料金、自己負担額、1000円。なお、利用料金、自己負担額は、住民税非課税世帯及び生活保護世帯は減免制度あり。多体の場合、加算あり。申し込み。1、宿泊型産後ケアは妊娠28週以降。2、日帰り型産後ケア。3、乳房ケアは出産後、保健相談所窓口へ。2、3は電話申し込みか。14、子供の定期、法定、予防接種。対象者には個別に予診票を送付。区では定期、法定、予防接種を実施しています。接種時期になったらお子さんの体調の良い時に母子手帳を持参して接種を受けてください。区のホームページ等でも各予防接種の時期等を掲載しています。 日本脳炎定期予防接種未接種者は母子手帳で確認を。日本脳炎は接種の案内を行っていなかった期間があり、受ける機会を逃していることがあったため、次の方は特例で未接種分を受けることができます。平成19年4月1日以前の生まれで4回の接種を完了していない方、20歳になる前日まで。平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれで1期接種3回を完了していない方、9歳から13歳未満の間。母子手帳で接種歴を確認し、未接種分がある方は問い合わせ先までご連絡ください。13歳以上の方は同意書、区ホームページから入手かがあれば、保護者の同伴は不要です。なお、今年度は3歳児に1期初回2回分、4歳児に1期追加1回分、9歳児に2期1回分に加え、18歳になる方に2期1回分の書類を送付します。麻疹・風疹混合 MR ワクチンは期間内に接種を。麻疹・風疹混合 MR ワクチンは1期1歳になってから2歳になるまでの1年間と、2期小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。 MR ワクチン任意接種期間は小学4年生の年度末まで。2歳を過ぎてから小学4年生の年度末までは任意接種期間無料を設けています。法定接種期間内に接種できなかったお子さんはご連絡ください。なお、任意の予防接種は万一健康被害が発生した場合、予防接種法の救済対象にならず、区が加入する賠償保険等による救済対象となります。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話3647-5906、ファックス3615-7171。15、幼児の親の家庭教育学級、春コース、子どもと共に。講義や話し合い、情報交換、学級通信作りなどをします。日時、5月19日から6月30日の毎週火曜、午前9時半から11時半、全7回。場所、教育センター、東洋 2-3-6。対象定員、区内在住の幼児の親で、原則全回参加できる方25人、抽選。費用、500円、教材費と400円、おやつ代と保育保険料。内容、関わりを育てる心と言葉の発達、食べる喜びを育てる、ほか。一時保育、初回時点で1歳3ヶ月から就学前25人、申し込み時要予約。5月12日火曜午前9時半からの保育オリエンテーションに参加できる方に限ります。1歳3ヶ月未満の子供は会場で保護者が見ながら参加か。締め切り日4月20日月曜必着。申し込み、はがきに1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号、5、一時保育希望者、子供を同伴する方は、子供の名前、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課地域学習支援係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-9676、ファックス3647-9274。
16、児童遊園と遊び場を禁煙化。4月1日水曜から、子供などの受動喫煙を防止。タバコの煙は吸う人だけではなく、 周囲の人の生命健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっています。望まない受動喫煙をなくすという観点から、健康増進法が改正され、東京都では他人に受動喫煙をさせることのないよう努めることを責務とする、東京都受動喫煙防止条例が制定されました。このような背景などから、教床で幼児児童の利用を目的とした児童遊園は、一部の園を禁園にしてきましたが、4月1日水曜から、区内全児童遊園と遊び場を全面禁園にします。問い合わせ先、河川公園課公務係、電話3647-2538、ファクス3647-9216。17、児童家庭支援士養成講座、子どもたちの自立をサポートしよう。養育環境に様々な事情を抱えた子どもたちの自立に向けてサポートするボランティア、児童家庭支援士を募集しています。活動に際して必要な養成講座を受講してみませんか？日時、1、5月15日から6月12日の金曜、全5回、午後6時から8時半。2、6月24日から7月22日の水曜、全5回、午後2時から4時半。1、2は同内容、いずれかを受講。場所、東洋区民館4階ホール、東洋 3-1-2。対象定員、区内在住在勤で、保育士、教員、看護師、社会福祉士など、子どもに関わる資格を有する方、もしくは、その養成学校に所属している学生の方、全20人程度、抽選。費用、無料。内容、江東区の子育て支援施策、子どもの気持ちに寄り添うこと、発達障害の子どもの理解、活動についての配慮と留意点、ほか。締め切り日、4月24日、金曜。申し込み、4月10日、金曜から電話で。南砂子ども家庭支援センター。午前10時から午後5時。電話、5617-7772。ファクス、5617-7773。18、子どもショートステイ事業、協力家庭員募集。地域で子育てを支え合おう。保護者の病気、出張、出産、育児疲れなどで子どもの養育が一時的にできない場合に、宿泊を伴って子どもをお預かりする協力家庭員を次の通り募集します。地域の皆さんと共に子育て世帯をサポートする子どもショートステイ事業へのご協力をお願いします。詳細は区ホームページをご覧ください。実施場所、協力家庭員の自宅。対象児童、1歳から中学3年生。定員、1世帯あたり原則1人。ただし、携弟姉妹を同時に預かる場合などは、最大4人まで。利用日数、1回の利用で最長6泊7日。内容、食事の提供、身の回りの世話、保育所、学校への送迎等。協力家庭員になるための要件。次の1から4のすべてを満たし、区が主催する研修を受講することが登録要件となります。1、申し込み者は25歳以上で心身ともに健全であること。2、主たる養育者を補助できる成人の親族、もしくは親族以外の同居者がいること。ただし、補助者がいない場合であっても、子供を適切に養育できると認められる場合は、要件を満たすこととする。3、 国土交通省の住生活基本計画の最低居住面積水準を満たし、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。4. 看護師、保育士、教員、社会福祉士のいずれかの資格を有する者、または東京都が行っている養育家庭、フレンドホームに登録している者、もしくはその他児童の養育に係る資格として区長が認めるものを有していること。締め切り日、4月24日金曜。問い合わせ先、子ども家庭支援課養育支援係、区役所3階15番に電話または窓口で。電話3647-4408。ファクス3647-9196。